諸表、聖霊のバプテスマ、誠のブドウの木、イエスが言った。一本のブドウの木が土の外側に植えられた。そして、それが固められていなかったので、それは根元から抜き取られて滅びゆくであろう。トマス、40節。ブドウの木は、ユダヤ人には馴染み深い植物だが、元から父と蜜の流れる約束の地、カナンに自生したものではなく、同地を征服した遊牧民がエジプトから持ち込んだものらしい。その後、イスラエルとユダヤ民族を象徴するものとして、旧約聖書や新約聖書に頻繁に引用されるようになった。イエスはどうやら詩編80章8から14節の以下の下りを念頭に、トマス福音書40節の言葉を語られたようだ。あなたはブドウの木をエジプトから携え出し、もろもろの国民を追い出して、これを植えられました。あなたはこれがために地を開かれたので深く根ざして国にはびこりました。山々はその陰で覆われ、その枝々は神の紅白のようだった。そしてその枝を海にまで伸べ、その若枝を川にまで伸べました。あなたは何故その価値を崩して道行くすべての人にその実を摘み取らせるのですか。林のイノシシはこれを荒らし、野のすべての獣はこれを食べます。万軍の神よ、再び天から見下ろしてこのブドウの木を顧みてください。詩編80章8から14節。ここでもやはりブドウの木は、モーセに率いられエジプトを脱出したユダヤ人とユダヤ人により建国されたイスラエルの比喩として語られている。ヨシュアのカナン制圧、モーセは約束の地カナンを目前にして120歳で亡くなったが、生前にエフライム族ヌンの子ホセアにヨシュアと命名し、民数記13章16節、自身の後継者に指名した申命記31章3節。ヨシュアは遊女ラハブの手引きもあって、カナンの城塞都市エリコを攻略、ラハブの家族を除くエリコの住民と家畜を整列した。ヨシュア2章6節。ついで、愛の13,000人も絶滅させ、ヨシュア8章25から26節、最終的に全カナンを制圧、くじ引きで12部族に分配した、ヨシュア10章10節。マタイ福音書の系図によると、遊女ラハブはユダ族のサルモンと結婚、イエスの父ヨセフの先祖ボアズを産んだ。マタイ1章5節。ヨシュアは110歳の天寿を全うし、ティムナトセラに埋葬された。ヨシュア24節、29から30節。ヨシュア亡き後、イスラエルはそれぞれ自立した部族の連合体を形成。強力な外敵が出現すると、獅子と呼ばれるリーダーのもとに12部族が結束して対抗する獅子時代、紀元前1200から紀元前1070年を迎えた。王国の誕生。海洋民族ペリシテ人の脅威が高まる中で、預言者サムエルは、ベニヤ民族の富農、キシの子、サウルに油を注ぎ、イスラエルの初代国王とした。 サムエル上9章1節から2節10章1節サウル王在位紀元前1020から1010年頃はアンモン人アマレク人などを征服したが、ペリシテ人との戦いには苦戦を強いられた。サウル王はペリシテ人との戦いで武勲を立てた武将ダビデや預言者サムエルとも不仲になり、ペリシテ人との戦いに敗れ、ギルボア山中で自殺した。サムエル上31章1から5節。サウルの死後、王位に継いだダビデ、在位 BC997 から BC966 年頃は、エジプトやアッシリアの衰退に乗じて、エジプトからユーフラテス川に接する広大な領土を獲得、都をヘブロンからエルサレムに移し、契約の質、十回を記した2枚の石版を収めた箱を重んじる宗教的統一国家の形成を図った。ダビデの晩年には王位継承争いが相次いで生じた。預言者ナタンはダビデの愛妻バテシバと図り、バテシバの子ソロモンを共同統治者並びに王位継承者に指名するよう年老いたダビデを説得した。こうして最終的にソロモンが兄アドニアに代わって王位を継承した。列王記第1章11から53節。預言者アヒアはソロモンの信任を得てヨセフの家の奴隷監督を務めていたエフライム族のヤラベアムに対して、自分の着物を12に裂くと、あなたは10切れを取りなさい。イスラエルの神、主はこう言われる。見よ、私は国をソロモンの手から裂き離して、あなたに10部族を与えよう。ただし彼、ソロモンは、私のしもべダビデのために、また私がイスラエルのすべての部族のうちから選んだ町エルサレムのために一つの部族を持つであろう。それは彼ソロモンが私を捨てシドン人の女神アシタロテとモアブの神ケモシとアンモンの人々の神ミルコムを拝み、父ダビデのように私の道を歩んで私の目にかなうことを行い、私の定めと掟を守ることをしなかったからであるという作戦を伝えた。列王記第1章11から33節。このことを知ったソロモンはヤラベアムを殺そうとしたが、ヤラベアムはソロモンが死ぬまでエジプト王子爵、シエションク一世、在位紀元前945から924年頃、または紀元前943年から921年頃のもとに亡命した。列王記第1章40節。王国の分裂と滅亡。ソロモンの死後、息子のレハベアムが即位すると、エジプトから帰還したヤラベアムが反乱を起こし、内乱が全国に拡大した。ヤラベアムを支持するルベン族、シメオン族、ダン族、ナフタリ族、ガド族、アシェル族、イッサカル族、ゼブルン族、エフライム族、マナセ族の十支族、そしてレビ族の一部がサマリアを首都とする北イスラエル王国、北朝を建国した。列王記第1章12から20節。これに対して、ソロモンの息子を推すユダ族、 ベニヤ民族の2種族、そしてレビ族の一部がエルサレムを首都とする南ユダ王国、南朝を建国、イスラエル王国は分裂し南北朝時代を迎えた。北イスラエルは紀元前722年アッシリアの侵入により滅亡。首都サマリアの貴族2万7290人がアッシリアの首都ニネベアに連行されたが、南部のユダ王国は二大強国アッシリアとエジプトの一方と同盟し、他方の脅威に対処する綱渡り外交を通じて、その後も生き延び、紀元前621年に発見されたモーセの第5書、申命記に基づく宗教改革により、宗教的求心力の維持を図った。紀元前605年にカルケミシュの戦いでエジプト王ネコ2世が新バビロニア王ネブカデネサル2世に敗れると、パレスチナとシリアも新バビロニアの支配下に入った。ユダ王国のヨヤキム王は紀元前601年に新バビロニアに対して反乱を起こしたが失敗。ヨヤキム王は預言者ダニエルらと共にバビロニアに連行され、王は同地で死亡した。ヨヤキム王の死後、息子のヨヤキンが18歳で即位したが、新バビロニアのネブカデネザル王は紀元前597年、再度エルサレムを包囲、ヨヤキン王、預言者エゼキエルと3023人を捕虜にした。ヨアキム王の弟ゼデキヤ王は紀元前588年、新バビロニアのネブカデネザル王に反旗を翻したが、1年半後にエルサレムは陥落、ゼデキヤは両眼をえぐり取られ、コラは虐殺された。紀元前586年、ユダ王国はついに滅亡し、新たに832人が連行された。また、紀元前582年にも4600人が連行された。ユダ王国がバビロニアに滅ぼされる前夜、預言者エレミアは平和など存在しないのに彼らは平和だ平和だという。エレミア6章14節と述べ、イスラエル北王国がアッシリアに滅ぼされた後も悔い改めないユダ王国の現状を概観。エルサレム北部に居住していた自分の出身部族ベニヤ民族に対して腐敗し、神から見放されたエルサレム城内ではなく、エルサレム南部郊外まで避難するよう指示した。イエスの最後の1週間、ベタニアにおけるラザロの葬儀の席に現れたイエスが、開葬者の面前でラザロを墓からよみがえらせると、この奇跡の噂は直ちにイスラエル全土に伝播された。これを受けて、最高評議会を招集した大祭司カイヤハは、イエスを救世主として十字架にかけることを提案。ヨハネ11章49から52節。イエスは一旦エフライムに退いた。ヨハネ11章49から54節。杉越の祭りの6日前に再びベタニアに赴き、マリアから香油の洗礼を受けたイエスは、翌日ニサンの10日日曜日にイスラエルの王としてロバに乗り、大衆を率いてエルサレムに入場。ヨハネ12章12から15節。十字架刑に処せられるまでの数日間、毎日神殿に赴き、大衆や弟子たちに対して説教し、聖職者や ヘロデ島の幹部と問答するとともに、終末予言を行った。杉越の祭りの前日、二三の月、太陽暦3から4月の14日中、ユダヤ暦の1日は午後6時から午後6時まで、大祭司カイアファの屋敷に隣接したエッセネ派の集会所の2階で、12使徒らと最後の晩餐に臨んだイエスは、12使徒の1人、ユダに1切れのパンを手渡しながら、あなたがしようとしていることを直ちにしなさいと指示した。ヨハネ13章26から27節。ユダが席を立ち、暗闇の中に消えた後、残りの弟子たちを率いてオリーブ山にも赴く途中、イエスは以下のようなブドウの木の例えを語られた。私は誠のブドウの木。私は誠のブドウの木。私の父は農夫である。私につながっている枝で実を結ばないものは、父がすべてこれを取り除き、実を結ぶものはもっと豊かに実らせるために手入れして、これをきれいになさるのである。あなた方は私が語った言葉によってすでに清くされている。私につながっていなさい。そうすれば、私はあなた方とつながっていよう。枝はブドウの木につながっていなければ、自分だけでは実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。もし人が私につながっており、また私がその人につながっておれば、その人は実を豊かに結ぶようになる。私から離れてはあなた方は何一つできないからである。人が私につながっていないならば、枝のように外に投げ捨てられて枯れる。人々はそれをかき集め、火に投げ入れて焼いてしまうのである。あなた方は私につながっており、私の言葉があなた方にとどまっているならば、何でも望むものを求めるがよい。そうすれば与えられるであろう。あなた方が実をユダヤに結び、そして私の弟子となるならば、それによって私の父は栄光をお受けになるであろう。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛したのである。私の愛のうちにいなさい。もし私の戒めを守るならば、あなた方は私の愛のうちにおるのである。それは私が私の父の戒めを守ったので、その愛のうちにおるのと同じである。私がこれらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにも宿るため、またあなた方の喜びが満ち溢れるためである。私の戒めはこれである。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。人がその友のために自分の命を捨てること、これよりも大きな愛はない。あなた方に私が命じることを行うならば、あなた方は私の友である。私はもうあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人のしていることを知らないからである。私はあなた方を友と呼んだ。私の父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからである。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのである。そしてあなた方を立てた。それはあなた方が行って実を結び、その実がいつまでも残るためであり、 またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父が与えてくださるためである。これらのことを命じるのはあなた方が互いに愛し合うためである。もし世があなた方を憎むならば、あなた方よりも先に私を憎んだことを知っておくがよい。もしあなた方がこの世から出たものであったなら、この世はあなた方を自分のものとして愛したであろう。しかしあなた方はこの世のものではない。かえって私があなた方をこの世から選び出したのである。だからこの世はあなた方を憎むのである。私があなた方に、しもべはその主人に勝るものではないと言ったことを覚えていなさい。もし人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害するであろう。またもし彼らが私の言葉を守っていたなら、あなた方の言葉も守るであろう。彼らが私の名ゆえにあなた方に対してすべてそれらのことをするであろう。それは私を使わされた方を彼らが知らないからである。もし私が来て彼らに語らなかったならば、彼らは罪を犯さないで済んだであろう。しかし今となっては彼らにはその罪について言い逃れる道がない。私を憎む者は私の父をも憎む。もし他に誰もがしなかったような技を私が彼らの間でしなかったならば、彼らは罪を犯さないで済んだであろう。しかし事実彼らは私と私の父を見て憎んだのである。それは彼らは理由もなしに私を憎んだと書いてある彼らの律法の言葉が成就するためである。私が父の身元からあなた方に使わそうとしている助け主、すなわち父の身元から来る真理の御霊が下るとき、それは私について証しをするであろう。あなた方も初めから私と一緒にいたのであるから、証しをせねばならない。ヨハネ15章1から27節。本来の自己を見失った者の運命を予告。日本語版トマスによる福音書の著者新井佐佐氏によると、トマス福音書40節の父の外側には、ヨハネ福音書15章6節の私につながっていない、つまり父につながっていないと同義で、トマス福音書32節と逆の人間の運命、つまり本来的自己を見失った人間の運命を予告したものとみられる。イエスが言った、高い山の上に建てられ固められた町は落ちることもできないし、隠されることもできない。トマス福音書32節。トマス福音書32節の本文から、高い、建てられた、固められた、落ちることもできないしを削除すると、マタイ福音書5章14節のあなた方は世の光である、山の上にある町は隠れることができない、マタイ福音書5章14節の後半に一致している。いずれにしても固められたはトマスの過失であり、町は本来的事項を、高い山の上に建てられ固められたは人間の資質を示唆しているという。本来的自己とはどうやら前家のいわゆる父母未生以前の自己本来の面目に類したものらしい。夏目漱石の前期三部作「 最後の門の主人公宗助も親友安井の妻お米を奪った両親の呵責に耐えかね救いを求めて参殿した際、父母未処方以前の自己本来の面目という考案を与えられ悪戦苦闘したが、結局悟りは開けず救いも得られなかった。漱石は我が輩は猫である、荒人など、他の作品でもこの考案を題材にしており、漱石自身この考案に参じた経験を有するようだ。父親や母親が生まれる以前の本来の面目とは、トマス福音書のイエスが説く、分裂を超えて原初的統合、プロパター、オリジナルセルフ、を自己のうちに回復することに他ならない。ヨハネ福音書第15章26節、私が父の身元からあなた方に使わそうとしている助け主、すなわち父の身元から来る真理の御霊が下るとき、それは私について証をするであろう、の助け主のギリシャ語訳パラクレートス、パラクリトスの訳語として、近帝訳聖書は、コンソタラ、慰安者、新国際版聖書は、カウンセラー、相談相手、ニューリビング訳聖書は、アドボケイト、衝動者を用いている。訳者の苦労のほどが伺える。ヨハネ福音書の著者がここで参照した旧資料の原文は、トマス福音書88節の以下の記述とみられる。イエスが言った。御使いたちと預言者たちがあなた方のもとに来る。そして彼らはあなた方に、あなた方に属するものを与えるであろう。そしてあなた方もまた彼らに、あなた方の手中にあるものを与える。そしてあなた方は自らにどの日に彼らが来て彼らのものを受けるかを言う。トマス福音書88節。つまり真理の御霊があなた方に施すバプテスマは本来あなた方のものをあなた方に与えるのであり、バプテスマをいつ受けるかもあなた方自身にかかっているというのである。聖霊のバプテスマとは、対処において神と一体であった自己に目覚めることに他ならないのだから。イスラエルの葛藤。イスラエルの12部族には、日本列島の先住民族の縄文人や、中国最初の帝国、新王朝を建てた匈族、あるいはチベット人に特徴的な Y 染色体で遺伝子を保持するエフライム族とマナセ族が含まれている。モーセはヨルダン川東岸に当時停留していたこれら2部族を仲間に引き入れ、ヨルダン川西岸の征服を試みた。彼らの仲間の縄文人はアブラハムが約束の地カナンを目指してメソポタミアを旅立つはるか以前の1万6000年前にすでに日本列島に定住していたらしい。エフライム族とマナセ族を加えたことにより、イスラエルの12部族、あるいは14ないし15部族は、首尾よくヨルダン川西岸の征服に成功したのみならず、その後、ユダヤ教やキリスト教を世界宗教に変身させることにも成功した。しかし、両部族はイスラエル国内の内部抗争やユダヤ教及びキリスト教内部の宗派対立の火種にもなったようだ。以下、1号。参照。新井佐三氏によると、トマス福音書40節のブドウの木の例えは、マタイ福音書15章13節の平行句と一部重なるシリアの別伝承によった可能性があるという。その時、弟子たちが近寄ってきてイエスに言った。 パリサイ人たちが御言葉を聞いてつまずいたことをご存知ですか？イエスは答えて言われた。私の天の父が大げにならなかったものはみんな抜き取られるであろう。彼らをそのままにしておけ。彼らは目くらを手引きする目くらである。もし目くらが目くらを手引きするなら、二人とも穴に落ち込むであろう。マタイ福音書15章12から14節。